はようございます。実は2年ぶりに関東の方へ出てきました。実は私声割とでかいんですね。でいつもマイクを使うときは躊躇するんです。でかすぎてどうかなと思いながら躊躇するんですけれども、7日の木曜日に信楽という田舎町から出てきまして、朝6時15分頃出まして、で7日に着き、息子のところでお世話になって、で実は8日の日は茨城県に行く予定だったんですね。で茨城に行くということで電車の調べて行こうとしましたら、地震の あったということで電車がですね12時まで出ないということが分かって、でその8日の夜は帰国者と会う予定だったんです。ということで行けなくなりまして、オンラインで済ませて行かなかったということなんです。私が関東に出てくるときは何しに来るかというと、実は2年ぶりで今回も帰国者の方々、帰国者の方々がやはりいろんなところでいらっしゃる人たちとその場所に行って出会って祈り、御言葉を学び、そして分かち合うということをしているのが一つと、もう一つは私にとってはやはり息子たちが関東にいるの、東京にいるのと、この娘夫婦がここでお世話になっているので、やっぱりたまには会いに行きたいなというのもありまして、必ず関東に来た時はこの2家族に会いに来させていただいております。お祈りをさせていただきます。愛する父なる神様、私のようなものがここであなたに導かれて、あなたが本当に用いていただくために己を消し、またあなたが語ってくださることだけを願ってここに立たせていただいております。主が働くときに、また求めるものに、またいろいろな人生の中であなただけを求めるときに、何と主の技は奇跡を起こし、人間にはできないことをあなたは成してくださいます。今日の御言葉、主を主ご自身が語り、人間の知恵とか思いとか経験ということで語るんではなく、主ご自身が求めるものに、また深く教えてくださることをひたすら願ってここで立たせていただいております。どうぞ初めから最後まであなたが語ってくださると信じ、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。この箇所を今朝ですね、もう一度深く読んでる時にある牧師を思い出したんですね。その牧師は私たちの息子ティム氏が6ヶ月の時にイギリスに来られた牧会者です。で当時その先生は今はもう天に移されていらっしゃいませんが、その先生は70いくつの時に初めてイギリスにいらっしゃって、私たちの家に10日間滞在されました。で滞在する前にですね、私の方に手紙を届けて、ゆきさん、メッセージをしたいので、またそれに導かれているので、あらゆるところに連絡を取って欲しいという連絡でしたので、私はその地方の新聞に先生の名前を出したり、で教会と連絡を取っていくつか計画をしたんですね。で予約いたしました。で空港、ヒースロー空港まで迎えに行って、先生をお招きした時に、それまでは会ったことのない先生だったんですが、会って驚いたんですね。実は驚いたのはですね、杖を持って体もまっすぐ立てない、で歩いた時もヨボヨボって言うんですかね、ちゃんと歩けない先生だったんですね。でそれを見た時に、まあ正直に私はしまったと思ったんですね。たくさんの教会、 まず新聞にまで出したので宣教団体もお招きするようになって、どうしようかなと実は思ったんです。でその時の先生がですね、私の、会って言った一言が忘れられません。こんなヨボヨボがどうして日本からイギリスに来てメッセージをするか、私はこれはね最後の遺言のために来たんだとおっしゃったんですね。その言葉が私はもうぐさっと来て、遺言として最後の人生としていらっしゃったんだな。それからその決心で先生が来たんだから、私もその10日間の間の集会をやはり祈っていこうと決断しまして、いろんな教会と宣教団体と会う間、先生が一言ね話す前に同じことをおっしゃいました。で一つの教会は一番大きい教会で会場いっぱいになったんですね。何百人来たと思うんです。でそのところで先生も毎回同じだったんですけども、そこでこう言われたんですね。同じようにこのおよ、もう落ちぶれて体が悪くて、このようなものがどうしてわざわざここに来たのか、これは私の遺言じゃ聞けって言ったんですね。遺言だから聞いてほしいって初め挨拶されました。そして同時にですね、先生が語ると曲がっていた体がでまっすぐ立って、そして言葉がヨボヨボだったんですが、メッセージを語ると力強くはっきりと語る御言葉だったんですね。そのことを10日間の間先生語られて、そして最後の10日目に私に一言言ったんです。ゆきさん、これで会うことはないとおっしゃったんです。もう会うことないですっておっしゃって、いや先生そんなことおっしゃらないで、私日本に行った時、会いに行きますよって伝えたんですね。だその通りに天国に行かれたんです。イギリスからアメリカの住んでいらっしゃるボストンの息子さんに会いに行かれて、で日本に帰られて、そして間もなく召されました。天に移されたの、まさに遺言の話をされました。で今日の箇所を考えている時にこの先生のことを話しましたけども、この題にありますように、私たちが徳であるものって何でしょうか。またその徳であったと書いてありますね。あったという過去形になってるんですね。あったものが実は損であったということの発見、これが今日の次第導かれたものでありますけれども、3節のところから今先生に読んでいただきました。神の御霊によって礼拝し、私たちが礼拝するときは自分自身を捧げて礼拝に来ています。何かを得ようとか、人間的な思いで礼拝に来ているんじゃなくて、やはり自分自身を捧げて礼拝に捧げているんですね。よく私たちの教会では献金の時には自分自身が全部捧げたいんだけども、捧げられないので形として神様にこの献金と捧げていますけども、礼拝は自分を捧げに実は礼拝に来ている、だからとても大事である。この御霊によって礼拝し、イエス・キリストを誇り、私たちの誇りはイエス・キリストだけあるかどうか、それも礼拝をもって点検をすることができます。で、肉に頼らない私たちこそ割礼のものですと書いておりますが、パウルはこのピリピの手紙を書いた時、だいたい紀元後60年ぐらいと言われていますが、どこで書いたのか、これはローマの牢獄で書いたんですね。このピリピの手紙はパウロの第二伝道旅行でピリピのヨーロッパで第一の教会として出来上がりました。普通パウロが手紙を書くときは忠告とか、こういうふうにしなさいというか、信仰者を励ます上において、忠告の手紙が多いんですね。でもピリピは異例なんです。 ピリピの手紙はですね、ピリピの信仰者がパウロがローマで捕まった、牢獄で捕まえられたということを聞いて、一人の兄弟を送って、で献金を持ってパウロを励ますために持って行ったんですね。励ますため、まあ、ピリピの手紙のこの書いた内容はですね、それを受け取ったパウロは感謝の手紙を書いたんですね。もう一つは本当に深い関係をパウロは持っていました。どれだけピリピの教会信仰者が大事なのか、そのことを示すためにパウロはピリピ人への手紙を書き記して送ったものであります。次にこの、ところはですね、今読んだところの中で肉においても頼らないとか、肉って何なのか、まあ私たちいろんな身につけているものって考えたらいいかなと思うんですね。パウロはですね、ここに書いてあるように、肉にあっては彼は生まれの血筋も素晴らしい血筋、また教育においても最高の教育を受けました。生まれの血筋において、また立法においても非難されるところはないものでしたと6節に書いてある。非難されることはできないぐらい彼は守ってきたんですね。こういうパウロは、これはその時は徳であったと思っていたんです。私自身、ご紹介にあったように、信楽キリスト教会では牧会所として教会の人たちと一緒に御言葉を深く学び、メッセージを月3回させていただいて、聖書の学びは毎週水曜日とさせていただくときに、私自身がそういうものに寄りかかっているならばですね、やはり自分でとどまるけれども、そうではなく、実はこういうことをしているは主のため、主の栄光のため、自分のためではない、自分の名前を残すためでもない、教会を大きくすることは大事でありますけれども、そういうための目的でもない、実は主の栄光が残ればいいという思いで実は召されておりますけれども、次にこの徳であったこのようなもの、キリストのゆえに損と思うようになりました。パウロはダマスコの途上でキリストと出会いました。またこのピリピの教会を立ち上げる前にですね、パウロはご存知のように使徒行伝の16章にですね、使徒行伝の16章に幻を見たんですね。まず幻を見て、マセドヤに必要だと、助け手を送ってほしいという幻を見ました。まず送ったのは主ご自身だったんです。その声を聞いて計画は反対側に行くようで予定でした。でもその幻を見て彼は従って行ったんですね。ですから送ったのは神ご自身がパウロを送り出したんです。このように聖霊によって導かれて歩んでいく、私たちは人生の中でいろんな決断が必要です。で、歩んでいる時に、生活している時に、だんだんと自分の必要なものがこの地上では身につけないといけないものがあります。でも身につけて次にどうなっていくか、実は執着するようになっていくんですね。特に自分にとっていいものは執着してしまうんですね。考えてみましょう。飯というものがあります。また自分というものを人々に紹介するときに、私はこういうものです、またいろんなものを見せて、また表して言葉で言って、私ウィリアムズ・トミユキはこういう人間ですと表すときにですね、例えば私自身がこういうものは必要でなかったと言ったときに、取り除いたときに牧師という名前を取り除く、 また自分がこう今までやってきたことを横に置く。私の名前ウィリアムズ富幸の名前すら横に置いていく。何が残るのか、ここで一緒に導かれていること、何が私に残っているのか、何がそれぞれに残るのか、このところの中で徳であった自分を表すものが実はむしろ邪魔をして、キリストを知ることの邪魔をしていて、むしろ損であったということをパウロはここで語っております。8節のところに徳であったものがですね、どうして損と思うようになったのか、8節にちゃんと書いてあるんですね。その8節のところには私の主であるって書いてあるんです。私たちのこの主は自分の身代わりになって死んでくださいました。それだけではありません。死は死んだんですね。死んだということは死なないと勝利にならなかった。私の罪を取り除くことはできなかった。身代わりになることはできなかった。ですからこの全く罪ないお方が身代わりになって死んだんですね。本当に死んでくださったんです。読みに行ったんです。血なる神と切り離されました。それは私のために、あなたのために、この虜にされているサタンからの解放、支配から解放するためにイエス様は死んだ。まさに死んだんですね。死なないと私の罪は取り除かれることはなかった。このお方が死んでよみがえったことを通して神の関係を作ったのは一方的な神の関係、神様の技によって私と神、それぞれのイエス・キリストを受け入れた者は神様との関係を作ってくださったんですね。それは儀式ではない、洗礼を受けることを通して一つの形として救いを得たんではないんですね。まさに洗礼来時です。また聖餐式大事です。でも心の中の変化は神自らがあなたの代わりに死んで蘇って人とも一つになるために永遠の命を与えてくださった、この方の一方的な行為によって私たちは神のものになった。私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、知っていることの素晴らしさのゆえに、まあ、私たちがいろんなものを身につけていることはキリストを知ることにはならないっていうことなんです。パウロはそのことに気づいたんですね。このイエス・キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに、これはキリストを発見したっていうんですね。発見したんです。この方は実に生きて働いて今も事実あなたと共に生きている、このお方は、このお方によってあなたの人生は守られ導かれ、また希望を与えるお方だ。パウロはそのゆえにあらゆる身につけているものは必要ないんだということに気づきました。捨てたんですね。気づいただけじゃなくて、自分を説明するときにいろんな身についているものから見せるんではなく、見えないお方だけれどもこの聖霊の神様、うちにいるお方を通して私たち自身を表してくださるお方に任せたんですね。これは難しいことですね。人が私という富幸、幸を見たときに、この人はどんな人かなというときに、やはり神により頼む。主よ、あなたを表してください。私ではなく、あなたを表してください。あなたの愛の深さ、あなたの忍耐、主の清さを、私を通して表してください。まあ、こういうことを思うときに、パウロは 私の主である、キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私は全てを損と思っています。これが第一番目、私が導かれていること。二番目は二つ目のあのことを導かれて終わらせていただきますけど、二つ目はですね、パウロは人生にレースがあるって言ってるんですね。この人生のレースでキリストともに歩むときにいろんな決断があるです。ありますが、レースのごとく途中で止まってはいけないって言ってるんですね。これがこの復活の力を知り、キリストの死と同じ状態になるとですね、十節のところに書いたように、何とかして死者の中からの復活に達したいのですとなって、これはどういう意味なのか。人生のレースの中でいろいろな決断があります。歩んでいきます。倒れそうにもなります。でもその人生のレースを引いたのは神ご自身なんですね。引いてくださったんです。私たちの人生は主の人生なんですね。私の人生は主の人生なんです。主のためにある人生なんですね。この主のための人生を最後の最後までこの世を去るまでに突き進んでいく。そして完成してくださるお方は神自らなんですね。自分の努力とか自分の力とか能力とかじゃなくて、レールを引いてくださったこのレールに従って自分の人生、神のレールに変えられて最後まで走り抜いていくように主が助けてくださるんですね。この中で11節のところに書いておりますが、何とかして死者の中から復活に達したいのです。キリストと同じ状態になるというのはですね、困難があります。人生を歩んでいる時に、生まれ、新しくクリスチャンとして生まれ、今度は次にいろんな決断がある時に苦難があります。この地上で生きていると私たちは誘惑があります。また試みがあります。そういう中で負けない、また人とも歩む時にどうしても困難があります。そういう時にキリストと共に一つという意味はですね、自分がしたいことをキリストに預けるんですね。自分のこれはいい、これはしたい、こういうものというものを全部キリストに預けます。捧げるんですね。これがキリストと一つになっていく。そのことにどうなのか、自分の計画以上のこと、自分の計画に入っていないようなことでも主に預けるとですね、主がそれに責任を持って導いてくださいます。12節のところから、私はすでに得たものでもなく、すでに完全にされているものでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。キリストイエスがこの唯一の一つのことを捉えるために、もうすでに捉えてくださったと言っております。私たちの願いが、心がこの地上にあるものではなく、最終的な行くところ、人ともにいるところ、あるところ、人ともに歩むことを願った時にではですね、何が捉えるか。一つはもちろんキリストのおられるところに移されていくことです。この地上の歩みはですね、信仰者としての歩みが天に移されていきます。だからこの地上の歩みっていうのは私たちは大事なんですね。人ともに歩む信仰、イエス・キリストを信じる信仰っていうのはこの地上で大事なんですね。このことを通して天に用意されたところへ私たちは移ることができるんです。もう一つはですね、信じる信仰によって ひたすら主に寄りかかって従っていくとき何が起きるのか。自分というものがだんだんキリストに似てくるんですね。私たちの人生の中で、まあ、私は本当に欠けだらけの人間なんですね。でもよく言われます、何十年か前に私がクリスチャンになって、だいたい5年後ぐらいだったと思います、ある牧師夫人に神戸でこう言われたんですね。その時はまだ本当にクリスチャンになったばかりですね。その時に、ゆきさん顔が変わってきたねって、顔の輪郭は変わってきたねって言われたんですけど、と本人はわからないんですが、いい悪いかわからないです。でも私たちがイエス・キリストを信じる信仰によって何が変わるのか、見せるものから内面が変わるんですね。見せるものはあくまでもものなんです。また表す地位とか自分のやってきたものというのは、それはあくまでも直接なものではないんですね。でもキリストと共に歩むこのいただく賞というのは、キリストに似るというのは誰も取ることができないんですね。お金にも変えられないもの、また素晴らしい人に対して優しさを、また柔和さを、またそこにはキリストが介入しておりますから、その人にキリストを表すことができる素晴らしいものなんです。このようにパウロは、ただ一つのこと、私たちはあれもこれもと思いがちであります。パウロの願いは牢獄でもうただ一つのこと、それは命を取られてでもこの一つのものは捨てたくない。この一つのものがあるからこそ命が取られても惜しくないとパウロは言ってるんです。私たちはこの地上で今の時代にいろんな変化が多く今ある時代です。コロナがありました、また地震がありました。世界でいろんな温暖化で変化していきます。これらが急激の中で私たちの一つのことに焦点を表す、合わすという時代は、今でこそ教会は必要なんですね。今でこそ教会の信仰者は一つの一点に神が働くために、私たち信仰者はキリストに従う、また従順であること、人ともに信じる者がこの一点によって集まって、やはり礼拝し、祈り、賛美をし、交わることが大事であると私は導かれております。この14節のところに、キリストイエスにあって神が上に召してくださるというと、神が下からじゃないですね、上に召してくださるという、その賞をいただくために、最後の最後まで上に行くまで目標を目指して走っていいのです。まあ走るってどういう意味でしょうか。困難があるときに、苦しいときに、どうにもならないときに走るっていうのは、そこで忍耐強く目をそらさず一点に目を向けて走り続けることなんですね。途中では止まらない。でこれは私自身、まあ今いつもいつも導かれていることですね。二十歳で洗礼を受けて、その後22の時にイギリスに行って、深くキリストのことを求めていって、その後宣教師として、その後牧師となって、今私自身がここで導かれていることは、あらゆることしてきたことは何にも神様の恵みによってできたことは感謝である。でも今私自身が一点を見ているのは、パウロの教えのごとく、このお方とどのような時代になってもこのお方に仕え、このお方によって人生を最後の最後まで走り抜く。お祈りをさせていただきます。 愛する父なる神様、足らないところはあなたが語り導き、またいろんな状況の中で問題をかけ、また答えを求めるものに主が答えてくださいますように。聖霊の神様は実に生きて働いております。あなたによって答えられないものは何もありません。またあなたは時を通して後にも答えてくださるお方であります。いろんな状況の中で今の時代こそ信仰をいただいた信仰によって、あなたによって生き励まされ、愛し続け、あなたに支えられ続けることができるように、それぞれの信仰者を強め励まし、ますますあなたに仕えていくことができることを感謝し、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。